その20、豊川地区2。豊川地区といえば、大長山勝王寺があります。箕面地区の龍安寺と並んで、北摂地方切っての有名な古寺である同寺には、1104通もの中世の文書が保存されています。豊川地区はもとより、箕面の歴史を考える上で貴重な資料であり、府下でも屈指の文化遺産であるため、府の文化財に指定されています。地区の歴史と深く関わってきた勝王寺の由来は、鎌倉時代の寛元元年1243年に書かれた大長山勝王寺古る記一巻で知ることができます。一方、同寺の名は三大実録の元慶4年880年3月19日の上の清和太上天皇の大和摂津国内の名山仏廊巡行の記事で一足早く登場します。また、その時の摂津の名山が勝王山、勝王寺であったことが同書の同年12月4日の記事でわかります。平安時代初期の勝王寺がすでに都でも有名であったことが伺えます。ところが、古る記などの伝える清和帝と勝王寺の関係としては、六代座主の教順上人が清和帝の病気治癒に貢献を示したことから、勝王寺の自業を賜ったと語られており、天皇の参詣はそのお礼であったとも記されています。まず、古る記の中での教順上人の伝えを紹介してみましょう。天皇の病気併癒のため、勅使が来山して上洛を命じたが、時に教順は特別の修行中であったから、勅命を拒みました。そこで勅使は、不天のもと皆王となり、どうして弔意を軽んじ、自分の宿願を果たそうとするか、と責めました。そこで教順は、杖を地に立て、その上に僧座を敷いて座り、自分は王土に座していないと答えました。さらに勅使が、杖の立つところは王土であろうと追求すると、たちまち教順は空中に一丈余り飛翔して、そのままとどまりました。それにしても、清和帝と教順上人ゆかりの一端を述べたこの話は、日本の社会全体が古代から中世へと大きく転換し始めた、この時期の勝王寺や箕面の歴史を考える上で、大変興味深いことを物語っています。その一つとして挙げられるのは、勝王寺という地方の山間寺院の修行者の思想が、古代律令国家を支えていた根本的な原理の王土王民思想を否定していることです。つまり、教順上人が勅命を拒み、空中へ飛翔することで王土の拘束から離れたことは、もはや王土王民の思想が第一義ではなくなっていたことを示しているのでしょう。したがって、この勝王寺と日常的にも深く関わっていたと考えられる豊川地区や箕面地区の人々にも、この考えが波及し浸透していったと十分に考えられます。つまり、この地方での古代社会に幕が下ろされ、中世という新時代が到来したのでしょう。勝王寺古る記が伝える教順上人の話は、一面では当地方の歴史の繁栄であったということができます。